カイです。
細谷武雄です。
今回もゲストに細谷さんを迎えして、結構漫画もお好きということなので、久々にこう漫画界をやってみたいなと思ってるんですけど、普段どんな漫画とかどんな漫画雑誌漫画アプリとか読まれてますか？
これは実は恥ずかしいので今まで誰にも話したことないんですけど、もう親友にも話したことないんですけど、親友アニメ漫画とかすごい好きなオタクが揃ってるんですけど、
はい、
今まで僕はあまりオタク系な感じのコンテンツにあまりハマらなかったんですが、コロナを機にハマったのが、恥ずかしいんですがユリ漫画にハマってるんですよね。
渋い
渋いというか、結構あの世界って若い読者が多いんですけど、
意外なの来た。
まあ今カイさんがこう後ろで見ているあの画面に映ってるねにたくさん漫画とか雑誌が載ってますが、まあほぼユリ漫画ですね。
へえ、すげえ量じゃないですか。そしたら一気にハマった感じですね。
そうですね。
何きっかけでハマったんですか？そのきっかけは作品とかあるんですか？
きっかけが、そうですね、何がきっかけだったのかって今から考えるとちょっとパッとは思い出せないんですけれど、一番多いのがそれまであまりたまにしか漫画読まなかったのが、すごい漫画たくさん読むようなまた読むようになったきっかけはやっぱりコロナなんですよね。
うんうんうん、
外出できなくなってしまって、じゃあなんかやることないかなみたいな感じで、それで漫画とかまた再び読むようになって、で、まあ、どちらかというとサブカル漫画を僕は結構読んでいて、あの漫画家の山本直樹さんっていらっしゃるじゃないですか。
あ、はいはい
はい、僕山本先生と20年来の友人で、
すごい大先生じゃないですか。
そうですね、たまに会って今でも飲んだりして、また4月の末ぐらいに会って飲む予定なんですけど。
森山先生ですよね。すごいな。そうですね。へえ。
だから僕の世代とかですと、まあ他に、まあ、庵野もよこだとか七男キリコとかもそういうサブカルっぽい人たちがいるわけじゃないですか。
いや、なんかサブカルにしては王道な気がしますけどね、そのぐらいの名前の人たちとね。まあ、王道になっちゃいましたね。
そうですね、
うん、だいぶ、うん、
で、まあ、アフターヌーン系の漫画とか読んでるところに、うんうんうんうん、なぜかこうユリ漫画が入ってきたという、
その入ってきた経緯のがものすごい気になるんですけど、
何がどの作品だったかっていうのはちょっと覚えてないんですけれど、多分すごく覚えてるのがこうやがて君になるというアニメ化もされた作品がありまして、これの漫画を読んだら、あ、すごいいいなと思って、なんか何回も繰り返して読んじゃって、
やがて君になる、うん、アニメになってますね。
そうですね。ただまあユリ漫画自体が結構あのまだまだマイナーなジャンルで、大きなコミックス中心の書店とか行ってもあんまりコーナーが大きくないんですよね。 BL とかが大きいのに対して。
ああ、そうですね、 BL がなんかもうちょっと市民権得た感じありますもんね。
そうですね、 BL がこう3列じゃないな、3つぐらい棚があるとしたら、なんかユリ漫画はちょっと1つ半とか1つの半分とかぐらいでしかなくて。
でもユリ漫画ってBL みたいな表現はあるんですか？その BL はボーイズラブじゃないですか。で、あとは TL もあるじゃないですか。ティーンズラブ。
はい、ありますね。
ユリはそういう表現あるんですかね？ガールズラブ、GL？
あるのもあることあるんですけど、ちょっと結構定義が曖昧で、あのいわゆる恋愛とかみたいな話もあれば、ただあの女の子同士がかなんか友情でつながってるみたいな、もうユリ漫画というふうに定義されているので、だから定義がかなり緩くって、実はユリ漫画オタクの世界ではゆるキャンとかもユリ漫画で定義されてるっていうこともあるんですよ。
なるほどね。いや、でも BL もそうっぽいですね。なんか知り合いに BL の漫画さんがいるんですけど、 BL の定義っていうのはすごい難しいっていう。
へ、
例えばあの昨日何食べたとかって、まあ、その50代ぐらいの男性、40、最初40ぐらいから始まったのかな、その男性たちが、まあ、カップルでいろんな美味しいご飯の、ね、出てくる漫画ですけど、あれも人によっては BL か BL じゃないか結構議論が分かれますみたいなこと言ってて。
ああ、そんな議論があるんですね。
あるみたいですね。大変だな。僕は普通に面白きゃいいやと思ってるんでジャンル気にしないんだけど。
なんか BL 系の人でよく聞くのが、なんかこう、なんですか、カップリングで順番がなんか大事みたいな。
ああ、はい、かけるってやつですよね。はい。
あれがあまりユリ漫画にはないんですよね。
なるほど。それ性的なものがもないって意味ですか、それともそういうキャラクターを組み合わせてみたいなのがないってことですか。
組み合わせてというか、どっちが受けでどっちが攻めとかそういうのはあんまりないんですよね。まあ性的描写があるユリ漫画っていうのがそこまで多くないっていうこと
なのかもしれないです
よ。まあ、あるものはあるんですけど、ちゃんと。
確かにな、別に男性女性それぞれが男性同士女性同士で、ね、あの好きになるだけだから、別にそこに性的要素が必ずしも必要ないですもんね。
そうですね。
実際問題、もう今のこのご時世だと要はラブコメじゃんって思っちゃえばいい気もするんですけど、僕なんか結構ラブコメ好きなんで、あんまりこう男女関わらずに面白かったらそれでいいやと思っちゃうし、最近普通にそのジャンルとして BL とかそのユリとか歌ってないんだけど、実際作品読んでいくと、まあ、その要素が入ってくる漫画やっぱ増えてますよね。
そうですね、多いですね。
特にそう、これは僕のちょっと読んでる漫画のせいかもしれないけど、いわゆるその BL と呼ばれる男性同士よりもそのユリと呼ばれる女性同士の方が普通人の作品に入ってきやすい印象がありますけどね。女の子同士が好きっていう。
あ、そうですね、それはありますね。そう、あのユリ漫画好きの人の傾向で結構顕著なのが、あの作品に男が出てくるのが嫌だっていう人がいて、
そこまで。
それは結構強固に、そうダメな人はダメらしくて。
あ、そうなんだ、そこまでは見たことなかったな。
特にメインキャラクターの女の子の一人になんか付き合ってる男がいるみたいなのが絶対ダメみたいな人がいるんですよ。
すごい。
僕はそういうのは特に気にしないんですけど、
普通にでもね、登場人物の何人かがその女性同士のカップルだったりとか男性同士カップルとか結構ね当たり前に出てきますけどね。ジャンルで僕はあんまり見に行かないのでユリ漫画っていう見方をしたことはないけど、結果として読んでる漫画がそのユリ要素みたいなの持ってるって結構ある気はしますね。
そうですね、あの何ですかね、漫画大賞で合ってるかな、で結構1位を取った女性部門だと思うんですけど、1位を取った、気になってる人が男じゃなかったっていう作品があって、うん、
あ、知ってます、はい、
知ってます、
はい、
読みました。
ちょっと最初の確か無料で出てたと思うんで最初の方だけ読んだ、ね、うん、読みました。
あれとかすごい、あの作品としても面白くて、あの出てきたきっかけも面白くて、ツイッターで投稿してる漫画だったんです
よ。あ、そうですよね、そう、なんかそれで見た気がする。うん、
でほとんど直さずにそのままコミックスになったみたいな感じで、
へえ、
そういう出方って結構珍しいなと思ってて、今まであったのって、例えばあのツイッターで漫画投稿してて面白いっていうことで編集者から声がかかって商業連載になったみたいな感じなんですけど、あの作品に関してはもうツイッターのものをそのままなるべく変えずにコミックスになったっていう感じなんですよね。
へえ。続き読んでなかったけど最初の読んで、あ、結構面白いなと思いました。
まあそうですね、4ページぐらいで完結する、短くパッパって読める感じで、まあツイッター向きなので。
いやでもあのぐらい、あのぐらいって言い方もあれですけど、あんまりそのユリって言った時にそんなにこうちょっと構えちゃう人もいるかもしれないけど、普通にね別に女の子同士が好きだけだったらただのラブコメ漫画ですよね、読んでる分には。
そうですね、なんか昔のあのユリ漫画って結構同性愛同士で、女の子好きになっちゃったけどどうしようみたいな描写があったらしいんですけど、割と最近はそういうのをもうそういうのいいからみたいな感じで書いちゃってる作品が結構多いみたいで、
当たり前になってきますもんね。
今期のアニメになってるあの、ささやくように恋を歌うっていう作品があるんですけど、これすごくあの人気で、僕は すごい大ファンってわけでもないですけど、まあ、一応コミックス全部買ってますけど
十分すごい
いや、これの作品の熱烈なファンは本当すごい人が多くて、もう出ているものを買い占めるみたいな、そんな全て買い占めるみたいな人が多くて、なんか有名なファンではなんかサイン会をやるっていうので、サイン会を当てるためになんかどこかの漫画専門書店に入荷しましたっていうのをなんか一人で買い占めたって人がいて、
すげえ
何十万かぐらい払ってその作者が竹島エク先生という人で、まあ、女性なんですけど、なんかイラストレーターとしてもかなり活躍されている方で、
もう掲載誌がコミックゆり姫なんですね。
そうです、
すごいな。もうなんかそれしか載らない漫画なんだへえ、すごい。
まあ、何気にそのゆり漫画載せてる媒体としては、あの角川のコミックキューンとかも意外とその系統なんですけどね。
もうそこはもうジャンルとして雑誌が存在するんですね。
そうですね。他にも昔あったらしいんですけど、他は潰れてなくなってしまった感じで、でなんか昔のゆり漫画って結構少女漫画の延長線だったらしいんですよね。あのマリア様が見ているっていう作品
あまり見て、はいはい、
ですね、あの小説アニメにもなったんですか。僕は見たことがないんでわからないんですけど、それの影響で、まあ、あの女性が描く少女漫画系の作品が多かったらしいんですけど、ある時期から2018年とかそれぐらいだらしいんですけど、なんか男性読者の方が逆転したらしいんですよね、うん、
へえ面白。まあ今確かにジャンルがね、もうね、女性男性でも区別できないですもんね。もうそういう意味では僕子供の頃に兄が結構漫画好きだったんですよ。で兄もまあちょっと変わってた漫画の趣味だったんでしょうけど、
はい、
普通の漫画、少年漫画もあるんだけど、普通にあの花と夢の漫画がいっぱい並んでて、
あーはいはい、
で結構花と夢ってこう少女漫画っぽくはないんですよね、ストーリーものというか。でうちの兄貴が読んでたのはガラスの仮面とか、あとは僕の地球を守ってとか、
あ、はい、
あとはヒーズルところの天使とかちょっとね、あの変わり種のが多くて僕はすげえ面白かったんですよ。だから少女漫画っていうジャンルだけど普通に面白いなと思って、でうちの兄貴はそれしか花と夢ばっか持ってたから、花と夢は少女漫画界のジャンプだと勘違いしてたんですよね。で中学校ぐらいになって少女漫画の話をする友達に、いや俺も少女漫画読むよって言って話をしたら全然噛み合わないっていう。え、花と夢ってすごい有名雑誌じゃないのって言ったら、あのジャンプで言うところの少女漫画はリボンとか仲良しだよって言われて。
あ、そうかもしれないですね、確かに。
え、花と夢って何って言ったら、うん、アフタヌーンかなって言われて。あ、そうだったんだと。
あ、なるほど。僕少女漫画界のアフタヌーンって、フィールヤングだと思ってるんですけど、
ね、そうなんですね。僕はもうそこまで読めてなかったですけど、もうそれを中学校外のとこ言われて、そっかメジャーじゃなかったんだ。でもまあそのおかげで少女漫画とか別に気にせず普通に読むようになったんで、もう最近あんまり少女漫画としては読めてないかな。やっぱさ、この間のその別の回の音楽トークの時もそうですけど、電子で簡単に買えるようになった分、こう好きな漫画ばっか買うようになっちゃってるから、あんま広がりがなくなってますね。
あ、うん、あ、なるほど。
で最近は友達と漫画の話をして、友達が面白いって言ってきたらとりあえず3冊まで買うようにします。1冊だとちょっとわからんから3冊まで買って、合わなかったら次に行く。
あ、なるほどなるほど、
うん、1冊ってちょっとまだ読めないですよね。もうちょっと読みたいみたいな時があったりするから、大体3冊ぐらい読んでダメだったらもう、うん、はまんないかなと思って諦めるというのを最近やってますね。
そうですね、僕は割と書店とかたまに行ってなんか表紙買いで適当に買ったりするっていうのは未だにやってますよ。
すごい、もう音楽としてジャケ買いですね。
ですね。
まあでも絵は音楽のジャケット以上に作品そのものだから、ある意味正しいですよね。やっぱ絵が気に入らないとちょっと入り込めない時ってやっぱどうしてもあるし、
結構やっぱり少女漫画系の絵が好きなんですよね。でそれで買ってしまう、で買ったらゆり漫画だったっていう
結果絵で選ぶとそうなるんだ。なるほどね。あ、それ言うとこれ正確にはゆり漫画じゃないんですけど、割とゆり要素がちょこちょこ出てくるので、これでもすげえ有名だし、もう夏からアニメになるんでご存知かもしれないですけど、 2.5 次元の誘惑。
あ、いや読んだことないです。ジャンププラスですよね。
ジャンププラス、これなんか途中からノリが変わってくるんです。最初はコスプレ好きの女の子と二次元にしか恋をしない男子高校オタク男子高校生の話で、二次元にしか恋をしないだけど 2.5 次元の女の子はどうなるみたいな、最初エロ要素が強かったんですけど、
はい、
次第にちょっとね友情努力勝利な熱血要素が出てきて、
へ、
なんか今ジャンプ本誌よりジャンプの漫画なんじゃないかって言われるぐらいすごい評価されてるんですけど、これがね、まあ、ちょいちょいそのゆり要素が出てきてまして、今まさに連載中なので、あのコミックになってない箇所なんですけど、もうあのゆり要素のね最後のねピークにまで来てます。
あ、そうなんですね。
あとねちょっとねやっぱ最初の頃がこう本当エロ推しなんですよ、
はい、
でそこでちょっとね落ちちゃう人がいるんですけど、そこをね乗り切ると相当面白い、その、まあ、実際にその恋愛推しなんだけど、あの女友達同士でそのやっぱ好きみたいなのもあるし、それを超えて本当にあの女性同士で好きなんだよみたいなカップリングも この作品のこう一つの柱で、今それがね、もうこれはネタバレには言えないんですけどね、多分11巻12巻ぐらいに来るところにもう最高潮で、もう
そんなに長く続いてるんですね。
だいぶそうですね、もうそろそろ終わるんじゃないかな。結局コスプレする漫画なんですけど、コスプレで主人公のヒロインがコスプレ始めて、で結構人気が出てくるんだけど、コスプレ界四天王みたいなのが
来てジャンプっぽい、
そう、いやふざけてるっぽいんですけど、でもその四天王がもう全員出てきちゃったんですよ。
はいはい、
多分割といい感じにストーリーが進行してるんで、そろそろ終わってしまうかもしれないなと思ってるんですけど割と、はい、名作なので、ゆり要素も備えておりますのであ
、ぜひぜひ
ぜひご覧いただきたい。
結構ゆり漫画とかゆりとかって歌ってなくて、でもそういうのを見出そうとしてる人たち多くて、
あー、それはでも BL にもありますよね。 そうは言ってないのにそういうのを見てしまうっていう、
あの有名どころですとアニメで、あのガンダム彗星の魔女ってあったじゃないですか、去年ぐらいに出した
あれはでもそうなんじゃないですか作ってる方もそれはちょっと意識してる気がするけどな。
一旦公式がなんか別にユリじゃないみたいなことをなんか否定したみたいな発言が出て、なんか一部の人が吹き上がってたんですけど、なんか最初
なんかそれまた取り消したとかなんかいろいろありません
でした。そうです ね ありました。最終的にまあ2人は結婚したんだとみたいな感じの
もともとだってその辺があれ宇宙の話だから、かもう女性と女性が結婚してもいいし、女性が女性にプロポーズしていいみたいな、そんな世界観ですもんね、そもそも。
そうでしたね、うん、
それは完全に狙ってんだろうというか、狙ってるというか、もうそういう、ね、価値観が当たり前になってきてるから、ガンダムもそうしようっていうシンプルな話なんだなと思うんですけど。
そうですね、まあ、なんか最近の漫画いろいろ見てて思うのが、特に若い人に向けた漫画に感じるんですけど、なんかそういう多様性とか、 なんか適切さみたいなことをすごく意識してるものってありますよね。
増えてますね、てか意識せざるを得ないんでしょうけどね。
うん、だと思うんですよね。若い人ほどなんかそういうところに結構敏感な感じがしますね。
で作ってる方も多分、まあ、若くなってきてるのもあるだろうし、そういうのをきちんと盛り込まないと、ね、叩かれたりとかね、炎上とかにもなりやすいから。
あ、そうですね、
固定観念の漫画ばっか書いちゃってできないっていうのもあるんでしょうけどね。最近ちょっと思うのは、その多様性が進むがゆえに、これ多分映画もあると思うんですけど、なんか多様性を意識しすぎて、なんか本題が面白くなくなってる漫画もちょっと増えちゃってるので。
ああ、それはありますね。
多様性であることはいいんだけど、多様性って全ての作品が多様性豊かなよりは、いろんな作品があってトータル多様性であってほしいなと思うんで。
はい、はい、そうですよね。
男と女でもいいし、男と男、女女、もういろんなパターンがあって、それが全部許されるから多様性だと思うんで、一つの作品が多様性意識しすぎているとなんかちょっと疲れる時はありますね。
あと、そうですね、漫画で言うと、あのご当地漫画家みたいな感じになっちゃうんですけど、あの今僕住んでるのが秦野市なんですけど、秦野出身で多分あのご実家もご近所じゃないかと思ってるんですけど、谷口夏子さんっていう漫画家がいて、
はい、
あの秦野のタウン誌とかにたびたび登場してたりするんですけど、今夜すき焼きだよという作品があの NHK でドラマ化されてた人で、それも結構話題になったみたいで、なんか今度また別なのがなんか映画化されるはずなんですね。なんて言ったっけな、
旦那さん平休みの人じゃないですか。
え、むしろ旦那さんの方を知らないんですけど、結構有名な方なんですか
平休みはこの間の漫画大賞で最週のノミネートにまで入ったりしていて、割と最近人気出てる漫画ですね。
へえ、あ、そうなんですね。
なんか漫画家夫婦結構いますねえ、このその作品が一番いいんですか、今夜すき焼きだよがいいんですか、それともこの作家さんの他のやつがすごい今ウィキペディア見てるんですけど、今夜すき焼きだよを出した後に今夜すき焼きじゃないけどって出してるんですね。
そうですね、多分そのドラマ化されたからっていうことで多分続編ができたんだと思うんですよね。
え、この今夜すき焼きだよがおすすめですか。
それも面白いですし、今度映画化するやつも結構グッとくるというか、ね、
ウィキペディアの評価では多様性を柔らかな筆致で描いたことが評価されているだって、それは気になる。あ、しかも単行本1巻でいいじゃないですか、これはもうすぐ買おう。
あ、これですね、彼女と彼氏の明るい未来、これがなんかあのコミックス出た当初はそんなに売れなかったみたいなんですけども、ちょっとわからないですけど、それがなんか今度映画化か何ドラマ化か何かする。
あ、ドラマページが A グループが出るじゃないですか。へえ。 2020年1月だから、この間までやってたってことかな。
あ、もうやってたんですか。
1月やってたっぽいですね。うん、もうブルーレイが出るそうです。
ああ、なんと。多分今夜すき焼きだよが一番評価得たんですかね。これはなんか手塚賞かなんか取ったはずですよ。
あ、なんか書いてました。うん。あ、じゃあまずこれから入ってみよう。へえ、いや、昼休みも面白いんで、ぜひ。
この谷口さん、絵がすごい独特で。で、あれなんですよね。あの、美大出身なんですね、この方。
結構多いですね、美大出身漫画。
そうですね。美大出身の人で結構うまい人とかっていうと、こう、まあ、佐村弘であってましたっけ、
あー、わかった。佐村さんってあれか。あ、
佐村弘明ですね。
佐村弘明。
無限の住人で、まあ、今だと波を聞いてくれるが、あれもドラマでしたっけ。
うん、ドラマになりましたね。うん、面白い漫画も大体ドラマになっちゃうからな。
そうですね、今はもうとにかくメディアミックスにするって感じで、まあ、佐村弘明とかすごい、まあ、あの絵が上手い人っていう感じで捉えられていますけど、美大出身の中では個性的な絵っていう感じで谷口さんはなんか売ってる感じですかね。なんか海外のなんかその日本の漫画を紹介する本かなんかの表紙の絵とかも描いてたりしてて、
ちょっとこれは買ってみます。ご当地、これはあれですか、地元が近いから興味持ったみたいなことなんですか、それもご当地のことを描いてるんですか、そもそも。
ご当地のことを描いた作品もあって、人生山あり谷口っていう作品が、なんかさ、あの、なんかいろんな山を登るんですけど、地元が山だからっていうんで、地元のうちからすぐ近くの山登ってるんですよ。
トーチウェブ、ああ、小梅さんのコミックになってる、
うん、うちの母親がタウン誌で見つけて、なんか秦野市出身の人いるよっていう言って、で漫画買ってきたのが最初だったんですよね。
へえ。
まあ今あの谷口さん住んでらっしゃるとか東京都内らしいんですけど。
ああ、もう引っ越してるんですね。
そうですね。
そうか、ご当地で言えばちょっと別の回でちょっと町田トークしましたけど、
はい、
あの寄生獣が町田でがよく出てましたね。
そうですね、あれはもう当時話題でした。これはもうあそこでしょうとかってみんな。まだ聖地巡礼っていう言葉がない頃でしたけど。
ない頃でしたね。作者、あの作者僕結構好きで、その前に風子のいる店っていう漫画も書いてたんですけど。
ああ、それは読んだことないですね、
うん、あのそっちはなんていうの、本当になんか日常ものなんですけど、それもね、町田と相模大野がやたら出てくる背景だったの覚えてるな。そういうのはやっぱちょっと気になっちゃいますよね、近くで住んでる。本編とは別でつい引っかかっちゃう。そしたら僕もちょっとじゃあおすすめを、でもね、ご当地とゆりか、ご当地よりは僕はあんまりあの手持ちがないんですけど、サクッと手に取れるので、最近ちょっとねこれは本当にいいなと思って、これあの X でも投稿してた気がするんですけど、あの、ね、マママッチっていう読み切りなんですけど、あのチハイフルを書かれた末次先生が書いた読み切りなんですけど、はいはい、これがねもう世代的にある程度の年をいった人だったらちょっと感動してしまうのかなと思うんですけど、これストーリーとしては、あのお母さん、あの子供たちとサッカーで勝負するっていう、でみんなその自分たちの子供がサッカークラブで、サッカーしてて、それをお母さんたちが送り迎えしたりとかねしてるんですけど、ある時そのサッカークラブの一人の子がすごいお母さんをバカにしてきて、はい、お母さんなんかサッカーの子なんか何も分かんないくせに、でそれでもう怒りのまま、じゃあもう私もサッカーやるって言い出して、そのまま子供たちとサッカーで勝負するって言い出すんですよ。で戦うんですけど、とはいえそのね、年取ったお母さんたちといい勝負にならないかと思いきや、お母さんたちも結構実は運動いろいろしてて、なんかもともとバレエやってたりとか、あの格闘技やってたりとかで戦えるんだけど、なんか本題はそこじゃなくて、こう子供をこうそういうそのスポーツで通わせる親の視点だったり、でそれに対して子供が、で子供の中には戦うのは小学校の子供たちなんだけど、あの主人公のお母さんの息子はもう高校生でサッカーやってて、でももうサッカーもうやめるとか言い出しちゃって、お母さんがショック受けて、でもそのやめたくなる気持ちのフォーカスだったりとかね、この末次先生ってすごいね、脇役まで一人一人のね、このキャラクター立ててセリフ作るのがむちゃくちゃうまいんですよ。
へ
ー。でもうどのキャラクターも全部見どころがあるようにできてて、すごいね、嫌なお父さんとかも出てくるんですけど、それも最後まで読むと、はい、お父さんなりにいろいろあったんだねとかね。
あ、読み切りでそこまで書けるんですか。
読み切りがねすっごい長かったんですよ。で、
あ、長いんだ。
どこで載ってたんだかな。ですごい長くて、それ一冊でほぼ 書けない。一応あの書き下ろしでもうちょっと短いあの後日談みたいなのもついてくるんですけど、
はい、
あの読み切るとあれですよね、確かそれでも辰先生もルックバックとかは、ね、読み切り一発書いてそれ単行本しましたけど、そこまでじゃないけどほぼそれに近いぐらいの長さで、
あ、そうなんですね、でもね、
たった一冊ではあるんで、これはね、なんだろう、ヒューマンドラマ好きにはもうたまらんですね。もう登場人物一人一人のもう、ね、言う言葉が深い。もうこの人は本当にセリフ回しすごい配慮してるんだろうなっていうぐらいね、
うん、
面白い。ちょっとね、僕はもう読み切り読んでめちゃめちゃ感動して、コミック速攻買って、コミック もうその日に 2,3 回分ぐらい気に入ってるんで、で、ね、この漫画のいいところは、あの作品の良さもさることながら、やっぱり、ね、一冊で終わるってやっぱ手に取りやすいんですよね。
そうですよね、それはありますよね。
やっぱ友達にすごいおすすめしたいんだけど、30回ある漫画ってみんなね、うーんって言っちゃうから。
確かに。
これはもうたった一冊で、そう、たった一冊で終わるんで、もうぜひ気軽にね、もう読んでいただきたい。これはもう今ここ最近では一番おすすめの漫画ですね。
ああ、ぜひ読んでみます。
なんか他に お気に入りのジャンルとかあったりしますか？ゆりご当地、他に何かこうおすすめしたい漫画とかもしありましたら。
おすすめしたい漫画、うん、なんだろう、ゆり漫画で一つだけ読み切りでタダで見れるみたいなものをちょっと、
あ、それいいですね、それいいですね。
入門的に。おすすめするとコミックデイズっていうので読めるんですけど、
あ、はいはい、
アフタヌーンの色賞をあの入賞した人の作品な、入賞した作品なんですけど、ドラマティック道路というやつで、あの作者名が辻はじめってなってるんですけど、同人作家名は川内って名前で出してて、
なんだかな、これ僕結構色賞好きなんですよ。
あ、そうなんですか。
色賞に入ると割とそこそこ読んでんだけど、これ読んでないかも。でも結構短そうだな、ページ数も。これ読みます。
あの短くてよくまとまってて、まあ別にそういうこうユリとかそういうことを意識せずに、一つのヒューマンドラマとして読める、なんだろう、こう夢を求めてこう頑張ってる人たちの話みたいなとか、まあ昔の恋が忘れられない人の気持ちだとか、そういうのがすごいよく書けてる、すごいとても良い作品なので。
あ、いいですね。
おすすめできるなと思って。
色賞いいですよね。僕は色賞入ると大体好きな気がする。
そうですよね。なんていうか、アフタヌーンってなんていうか、こう漫画界のクオリティペーパーみたいな感じありますよね。
なんていうんですかね、この、あ、色賞っぽいっていうのがあるんですよね。
あ、その傾向ありますね。ちょっとなんていうか、単純にエンターテインメントに振ったというよりは、考えさせたりとかっていうのがこう入賞する作品に多い傾向ありますよね。
それこそその多様性だったりとか、社会的な問題みたいなものが、その本当いやらしくなくというか、作品にとって本当に必要だから入ってるみたいな。
そうですね、
すごい上手い作品がすごい多いイメージ
ですね。逆にこうジャンプ的なこうパラパラめくって楽しいみたいなものを求めるにはちょっとあの向かないものが多いですけど、
そうですね、うん、最近ジャンププラスも読み切りで結構こういう深い漫画が増えてきて、
あ、ありますね。
なんかよくこうコメント欄とかで、なんか色賞っぽいぞみたいなこと言われる作品が増えてきてるから、この辺もね、こうジャンププラスがどんどんなんかいろんなものを持ってっちゃうなみたいな感じはありますけど、ジャンププラスはやっぱりこう新ね、そのオリジナル連載が毎週ちゃんと載ってるから、雑誌的に読んじゃうんですよね。そこがやっぱ強いですね。作品読みに行くというよりは、ちゃんと雑誌を読みに行くっていう感じがある。
割と今ちょっと作品の話にだいぶ寄っちゃいましたけど、アプリ的なもので、
はいはい、
カイさんってアプリってどの辺見てます？
僕アプリはまあメインはやっぱジャンププラスメインにして、あと読みたいのがあると漫画ワン、コミックデイズあたりですかね。
あ、僕もそうですね、コミックデイズと、あ、漫画ワンも確かに見てる。あ、その3つやっぱ被ってますね。
結局なんかあれでしょうね、集英社、小学館、講談社っていう、
そうですね、
とこなきゃ。でも、あれか、意外とね、アプリじゃないですけど、ビッコミ結構読んでるんですよ。
あれ読んでるんですね。
ビッコミはあの漫画ワンと作品が結構つながってて、ビッコミのやつが漫画ワンで読めたりもするんですけど、ビッコミでしか見ないやつも結構あり、でもビッコミはブラウザしかないので四苦八苦しているっていうアプリになんねえかな、ビッコミと思いながら見てますね。
そうですね、アプリになってないのも最近多いですよね、うん、多分あの規制的な問題なんですかね。
でも同じ出版社だからね、やっても良さそうな気はするんですけどね。
まあでもアプリとかそういう電子書籍に前向きじゃない会社とかもちょっとありますよね。 なんか白線社とか僕はなんか意外と電子書籍にあんまり本腰を入れてないように感じて、
で白線社もでもなんかあれでしたっけ、なんかありましたよね、
なんかあることあるんですけどあんまり、
ゼブラだっけ、
あでしたっけ、
ゼブラは白線社オンリーじゃないけど集英社の漫画の中で確か白線社のやつが読めてた気はしますね、うん、でもそんなに確かに出てないイメージはある、うん、
白線社がなぜあの電子書籍にあんまり本腰じゃないかなって思ったっていうのはきっかけが一つあって、 Kindle で買ったとある作品がなんか解像度がやたら低かったんですよね。
ああ、なるほど、そういうやつか、
と思ってセリフすらなんかノイズが出ちゃってるじゃんみたいな
昔のだとねそういうのありますよね。
いや結構最近 2,3 年ぐらい前のやつでもうそんな感じでしたね。
アナログで書かれてる人なんですかね。今時ってもうほらみんなデジタル、入稿がデジタルだから、デジタルでこう買うと、電子書籍で買うとちゃんと見開きもページの間が切れずに切れたりするじゃないですか。
はい、
でも多分そういう作品だと普通になんかスキャンして読み込んでたりしそうですね、下手すると。
いや多分デジタルですね、デジタル入稿で、まあ、セリフっていうか
取り込みの解像度が低い、
まあ、多分エンコードがちゃんと上した人はやってないじゃないかと思うんですよね。
あ、なるほど、そっちか。
だから普通に活字とかもなんかノイズが出ててええと思って、紙と同じ値段払ってるのにこの解像度はないでしょうと思って。
確かに古いの買うとあるけど最近のでそれはちょっと辛いですね。
なるほど、今は改善されてるかもしれないですけど。で逆にデジタルにすごい寄ってると思うのが講談社だと思ってて、講談社紙の雑誌、紙の本をなかなか増刷しないって漫画家がすごいぼやいてるのよく見るんですよね。
あ、へえ、そうなんだ。
例えば救済があったせいもあると思うんですけど、日本橋陽子さんのこう少女ファイトっていう、
あ、少女ファイト、はい、
バレーボールの漫画あるじゃないですか。
お前がそう思うならってやつですね。
ですですね。あれまだ連載続いててコミックスも新刊出てるのに期間が品切れでないですとか。どういうことって思うじゃないですか。
しかも結構なね有名作品なのに。
ですよね。うん、講談社はちょっと独特な感じがしてて、紙の本も完全に出版社側でビニールかけて、ビニールの上からバーコードのシール貼っているじゃないですか。あれやってるの講談社だけで。
へえ、そうなんだ。
カバーの方には全然バーコードないですよね、あれ実は。
知らなかった。
あれは結構もう2015、6年ぐらいからやってるらしくて、なんかそういう紙と電子とのそのなんていうか力の入れ方っていうか、なんかがちょっと独特だなと思ってて。
ああ、そういう意味ではあれですね、僕もう一個ありました、読んでる漫画アプリ、あの D モーニング。
あ、はいはい、
で D モーニングって多分電子漫画アプリの中でも結構先駆け的で、その雑誌そのものを電子化したって意味では結構先駆者だと思うんですよね。
あ、そうなんですね。
うん、歴史結構古いです。少なくともジャンプよりも前だったし、当時そのいろんなコミックになってる漫画を電子で読めるっていうアプリいっぱいあったんですけど、雑誌そのものっていうのは多分相当早かったと思うんですけど、でさらに D モーニングでしか読めないオリジナル漫画でも載ってるんですよ、未だになってるんですけど、それは。
あ、そうなんですね。
それも結構面白くて、僕 D モーニングオリジナルで結構好きな線がいっぱいあるぐらい気に入ってたんで。
え、 D モーニングというのはモーニングとはまた別なんですか？
デジタルモーニングなんですよ。だからモーニングとほぼ同じ漫画が載ってるアプリがモーニングと同じ発売に出るんですけど、
はい、
一時期は作家さんの中でいやデジタルやらかって出してない作品があって、
あ、
2作ぐらい読めないとこあったんですけど、でそういう人が表紙の時は表紙が差し替わるみたいな細かい言葉だったんですけど、
あ、確かにありましたね、昔あの初めの一歩の作者が電子書籍に納得するまで出さないっていうことで、あのマガジン、週刊少年マガジンの2番あの初めの一歩載ってなかったっていうのがありましたね。
そうです。シンプルに言うともうバガボンドが載りませんでしたね。
ああ、なるほど。そうか、バガボンドダメなんですね。
今でもどうなんだろう、少し変わったかも。でもまだ電子出てないかな、出たのかな。あんまり電子は好きではない作者さんですから。でも D モーニングオリジナルすごいいい作品がいっぱいあったんで、
はい、
僕は結構好きですね。いまだに D モーニング、あれかな、確か期待譜があるとかも D モーニングだった気がするな。もう僕は D モーニングしか読んでないから分かんないんですよ。 普通のモーニングには載ってない漫画が D モーニングで当たり前読めるから全然気がつけないんだけど、確か期待服があるは D モーニング限定だった気がするな。
あれ D モーニングだったんですか。
確か D モーニング限定だった気がします。
なんか何かで安売りかなんかで一巻だけ読んで鈴木を買いたいなと思いつつまだ買ってない
結構モーニングとかね、やっぱ大人の雑誌なんで、そういうちょっと多様性というか、あれもねすごくあのゴスロリの格好したいんだけど背が高すぎて全然似合わなくて、でもやっぱ着たいからって言って自分の好きな服を着ていくみたいな、そういうストーリーやったり、あとはなんかねコスプレが好きな OL の話とか、なんか割とモーニングはねそういう話が結構多くて、
はいはい、
うん、未だに D モーニングは結構ガッツリ読んでるかな。だから D モーニングを契約してるせいでコミックデイズに移れないっていうのもあるんですけど。
ああそうなんですね。
そうなんです、なんかちょっとダブっちゃうじゃないですか。だとねコミックデイズはあの講談社の漫画だしいっぱい読めるけどアーカイブ残らないじゃないですか、数週ぐらいしか。
あそうなんですよね。だから
D モーニングはね全部読めるんでそう全部読めるからまだに逆に解約できないんです。僕ジャンププラスも最初の日から契約してるんで。
あそうなんですか。
そうあのジャンププラスを週刊少年ジャンプ本誌をデジタルで契約してる人のメリットはまだコミックになってないハンターハンターが読めるっていうね。
ああ、なるほどなるほど、それはメリットです ね。
10話ぐらい出てるからコミック1巻分ぐらいあっていいはずなのに、次の連載が始まらないとコミックにしてくんないんで最新話をでたまに読みたくなるとあのウィキペディアで最新回の号数を調べてコミックの続き読んだりしてね、もうそのためだけにもう解約できないですけど、いやすごいいろいろ漫画いろいろありがとうございます。ちょっとだいぶ面白いじゃなかったので、またちょっとねゆりに限らず面白い漫画あったら教えてください。
そうですね、
はい。